皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第454回目、先週に引き続き浅川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
はい、はい、ただまあそのすごいいろんなお客様からですね、なんか応援のコメントをいただけるというか、うん、なんか、そろそろ寒い時期なので、スタッフの皆さんも体にお気をつけくださいみたいなコメントをいただけるんですけど、まあそういう意味で、
涙出るね、そんなの見るとね。
はい。なんか達成感というよりはありがたいなと思う、お声が多いのは、はい。幕開けの
時期。暖かいですね。
いや、本当にそうなんですよ。はい。まあ、ただ、まあ、時には厳しいご意見もいただくことはあるんですけど、まあ、やっぱりその、ある意味こう、なんて言うんですか、こう、合理的に、購入してくださってるわけではなくて、ある意味こう、応援を込めた、感情を込めて買ってくださってる方が多いので、まあ、ある意味そういう温かいお声もいただければ、その期待にそぐれなかった時には、しっかり感情も乗せて、厳しい意見もいただくというような、プラットフォーム
なるほどね。ああ、なるほど。なるほどね。そういう表と裏があるわけですね。
はい、まあそうですね。まあその厳しいご意見も結局はその同じなんですけどね。その期待してるから厳しい、
まあ応援ですもんね、結局ね。
はいはい。
応援の裏返しだからね。
そうなんですよね。はい。
ああ。その厳しい意見はどんな意見があったんですか。聞いても大丈夫ですか。
あ、いやでもシンプルにそのお届けが、例えば、間に合わなかったタイミング、まあ、そこまで大きな、遅延をしたことはないんですけれども、まあ、正直、大きな遅延どころか、それで言うと、期日にはいつも間に合ってるんですよ。ただ、ギリギリとかでもちょっとお怒りのお客様もいらっしゃるって感じですかね。はい。あったりとか、あとは、過去一番ご指摘いただいたのは、まあ、説明書の、表記に、ご使用上に大きな問題はないんですけれども、なんか、必要な、付属品みたいなものがあって、それの予備を入れてたんですよ。ただその予備が、予備として、予備として入れてたもので、別にそれが最悪なくても、最悪というか全然なくても使えるものなんですけど、その説明書には予備が入ってるってなったのに、その、実際には予備が入ってなかったみたいなことが一回あって、その時はもう多分200人ぐらいからお問い合わせいただいた気がしますね。
はい、すごい。予備入ってねえぞって。
はい、あ、そうです。はい。で、それないと使えないじゃないかって言って、もちろんで、予備は送るんですよ。送るんですけど、送ります、でもなくても使えるものなんですっていうのを伝えても、それはちょっと聞き入れていただける感じではないお客様もたくさんいました。はい、
もうその時点で不良品だって。
あ、そうそういう話になっちゃうお客様もいらっしゃったりとか。
でも200人から来るクレームも大変でしたね。じゃあね。
そうですね。はい、本当に。
はい、あ、そうですか。
はい、
まあ4000万売れればそういうお客さんも中にはいますよね。そしたらね。
そうですね、本当に。まあただでも本当そもそも全然無名のブランドで、お届けも2、3ヶ月後というクラウドファンディングで買っていただいてること自体、大変ありがたいことなので、
まあ
そこは。
まあ確かに、確かにそうですよね。でも、なんか今聞いてて、いや、それはあるでしょ、ちょっとそこは勘弁してあげてほしいなって思うんですけどね。だって、初回ロットじゃないですか。
ね、まあ、ただやっぱりそのお客様にとってはですね、本当にこう初回ロットとか、うん、じゃあ極端な話、コロナでもしじゃあ物流が遅れてたとしても、うん、まあ今は全然そういう時期ではないですけど、うん、多分お客様にとっては関係がない話ということは本当
に、まあ確かに関係ない話なんだけどね。
そうです
ね、
うん、はい、
まあでも初回ロットなんだから、その入れ忘れ、まあ入れ忘れっていうかね、まあ故意じゃないわけだし、でそもそも商品としては使えるわけだから、なんかこっちの立場からしたらね、はい、そこまで言うなよって思っちゃいますね。でもね、
まあでもその、うん、やっぱりこう何かそういったあの、うん、不具合とかなのか不良とかなのか、うん、不手際があった時の、うん、まあその対応によって結構その会社の印象とか、
うん、まあ確かにね、
ある意味こう、
うん、
挽回というか印象付けられるチャンスでもあると思うので、あのそういったことが、
そうなんですよね、
うん、CS を拡充していけると、そうそうそうそう、あの良いことなんだろうなと、はい、
うん、あの逆にクレームはね、本当にあの大切な お客さんの意見なんで、
はい、
うん、あでも200件のクレーム来たのも大変でしたね。でもね、
そうですね、うちの CS がすごくヒーコラ言っていて、
ヒーコラ言いますね、それはね、
うん、はい、
あでそれはその付属品を後から発送したわけですか、そうしたら。
あ、そうですね、
あ、はい、まあそうしないと納得しないですよね、お客様ね。
あもちろん、はい、全員には発送するつもりだったんですけど、
うん、
あの後から発送してもあのご納得いただけない方もいらっしゃったので、ここは本当やっぱりもう いかにミスなく緻密にやるかっていうのはちょっと大事だなっていうのは当たり前のことなんですけどね、はい、
まあね、だから、
まあ、学びの機会になりました。
だからまあそういった経験もあるから、次の商品開発作るときにはこう気をつけようとかね、そういうのが検品の仕方とかもね、次は変わってくるんでしょうけどもね。
ああ、本当にそうですね、はい、それも変わってきますし、まあその商品も本当にこうもう 1% にも満たない、住宅関係1% に満たない、すごく少ないお客様であったんですけど、住宅環境的に使えないみたいな、うん、あのお客様がいらっしゃった、うん、商品でもあって、うんうんうん、それとかは、はいはいはい、ちょっと事前にどうしても想定が難しくて、それとかはもう、はいはい、第2ロットではしっかり改善してお届けしてるっていう形だったので、うん、まあ、そういう本当にいい学びの機会というか、はい、
そうですよね、はいはいはい、はいはい、うん、今後もあれですか、そのクラファンでリリース、楽天アマゾンでリリースみたいな、そういうかん、そういう順番というかは変わらずやっていこうって感じなんですか。
そうですね、はい、変わらずやっていこうと思ってますね。あ、まあ、ただそこでちょっとまだ足りてない部分としては、
うん、
やっぱりこう、幕開け終わって一段落、じゃあ Amazon 楽天ぬるっと販売みたいなこと結構うちやっちゃってるんで、しっかり Amazon 楽天の、
うん、
初速をしっかりとどう作るかみたいなところを、Amazon 楽天内の、広告運用とかだけでなくて、まあ外部の、うん、まあ、PR もうまく使いながらやっていきたいなっていうことがあるのと、うん、あとやっぱり同じように自社 EC があるかないかで、最初にリーチできる人の数がもう本当、うん、一桁も二桁も変わるので、ね、そこが、はい、今後の課題かなって思って
ます。なるほど、なるほど。なんかわかる気がしますわ、でも、一発ドーンと大きい花火が上がった後ですもんね。はい、
まあそうですね、売上的にどうこうというよりは、それが本当にこう、結構大変、うん、なんか幕開け本当結構大変で、5週かかるんで、うん、なんかそれで、ふーって感じになっちゃいます。
ふー。もう大きい仕事、大きいプロジェクト終わったな、みたいな。
はい、はい、
うん。でもその後、もうちゃんと、その中に、Amazon 楽天の、終わった後のそのスケジュールも組み入れていかないとみたいな感じですかね、そうすると。
そうですね。本当にあくまで幕開けを、その事前の PR に活用するぐらいの立ち位置として考えていくっていうのが一番理想なのかなと。はい。
その後今後、まあ、プラス自社 EC も入れてみたいになってくるでしょうね。
あ、そうですね。本当に必須になると思います。はい。
なるほど。今後はまた、今年はまたリリースするのがあるんですか？まだ。
年内はなくて、我々10月が期始めなので、まあ、9月末、来年の9月末が、期末なんですけど、そこまでに3商品ほど、新商品を分かると思ってます。はい。
3商品？
はい、3商品。はい。
ああ、じゃあ、止まらないですね。
そうですね。はい。ただまあ、やっぱりその一商品あたりの、こう、売り上げも、こう、縦と横両方やんなければいけないので、一商品あたりの売り上げを縦とすると、まあ、新商品の追加っていうのは横の広がりなので、両方、はい、やっていきたいなと。
同時進行にね、やっぱりやっていかなくてもね、はい。で、今度リリースした商品は、リリースした後も、そこで終わりじゃないから。
あ、そうですね、本当に。ね、はい。
縦積みしていくような売り上げを作っていかなくちゃいけないですもんね。
はい。
まあ、それがアマゾン楽天になっていくんでしょうけどもね。
そうですね。
重富さんの方は、あれですか、となるとアマゾン楽天の方の、あれですか、コンサルが中心になってる感じなんですか？もう全体的にっていう感じなんですか？
いや、多分、どっちかというと自社 EC とかがメインだと思います。もちろん Amazon 楽天で売るっていう、その商品ももちろんあると思うんですけど、まあでもどっちも、どっちの相談も両方あると思います、ね。
はい、浅川さん的には自社 EC の方でちょっと、はい、知恵を貸してほしいな、みたいな、教えてほしいな、みたいな感じなんですか、そうすると。
あ、そうですね、はい。
ああ、なるほどね。まあ、前回もちょっと、重富さんの、その、ね、ラジオの中で、もうプラットフォームはどこでも関係ないです、みたいなことを言ってましたからね。だから、心強いなと思って聞いてましたけど。
そうですね。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、今年はもう年内のリリースはないけど、来年にかけての、まあ、いろいろ仕込みを今やってるって感じですかね。
そうですね、はい。
もうでも来年、もう、3つリリースするっておっしゃってましたけど。
はい。
それは、もう、早い段階でもう来年3つやるぞみたいな感じだったんですか？もう、なんとなくっていうのもあれかな。来年3ついけそうだなみたいな雰囲気になってきたからやるみたいな感じなんですかね。
まあ、商品数というよりは、市場規模が一定数あって、その中で、まだお客様のニーズが満たしきれていない。で、うちが、うちがその、満たしきれてないニーズを解決できるような商品を出せるなら参入するっていう形で、まあそれができそうだなという商品が、はい、3商品ほどあって、まあもうT1 サンプル、まあその最初の初期段階のサンプルとかは、はい、できてるものが2つあるので、はい。
すごい。
進めていくという感じになりそうです。はい。
じゃあ本当に、年明け早々みたいな感じですか？
いや、2月末とかですかね、1商品目が。で、2商品目は、4月とか。で、次が夏前みたいな感じになります。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ来年、まあ今から来年の話もあれですけども、まあまあ忙しくなりそうですね、
はい。そうですね。まあでも、本当に仕組みをしっかり作ることとか、その、採用とか、リソースの確保をしっかりやりたいなと思います。
確かにな。今、あれですか？従業員はいらっしゃるんですか？
はい。
何名でやられてるんですか？
今が、5名プラスアルバイト、社員5名プラスアルバイト1名と、あとは業務委託の方って形。
はいはいはいはい。外注さんね。
はい。
はいはいはい。じゃあ5人も社員いるんだったら、いろいろこう指示出したり、もうあれですね、管理しなくちゃいけないから、まあまあ忙しいんじゃないですか、浅香さんも。
いや、本当だからその、やっぱり仕組みを作ることができれば、まあそういったマネジメントのコストが多分変わってくるだろうなっていうところが、やっぱりありますね。はい。
その5人の社員をどう育てるかにもよりますからね。
まあ、そうですね。ただ、5人は全員育てる必要はなさそうだなとは思ってるんで、はい。まあ、育成っていうとちょっとおこがましいんですけど、フォローが必要なところだけっていう形かなと思います。はい。
なるほどね。でも、ね、今から来年のそのリリースも、ね、もう決まってるわけだから、いろいろはい、まあ、楽しみっちゃ楽しみですね、来年もね。今からの、あれですけど。
そうですね、はい。ね、特に3商品、どれもこう、差別化ポイントはあるんですけど、特に1商品がとても僕的には、面白い商品だなと思ってるので、それは特に楽しみですね、はい。
おー、なるほど、なるほど。
はい。
ちなみに売れ上げどのぐらい目標にしてるんですか、その、期待してるやつ。
クラウドファンディングですか。
うん、クラファンで。
いやー、でも、まあ、まずは、5000万は何が何でも達成したいなと思ってますね。
ああ、
はい、
ね、さっきも言ってましたもんね、5000万って言ってたもんね。
はい。
じゃあ、浅川さんの一つの目標でもあるわけですね、クラファン。5000万っていうのは。
まあ、その、クラファンというよりは、やっぱり、年間の、その、目標売上みたいなのを、やっぱりチームとして決めてますんで、
うんうん、
を、達成するための、こう、売上をしっかり、まあ、初速で作れるといいなっていうのはありますね、どの商品についても。
ですよね、初速大事ですよね。初速大事だわな。
はい。
だって、それでね、工場に対しての、あれも、なんて言うんだろう。こう、工場からしても、浅川さんへの評価も変わりますよね。こいつすげえな、毎回こんだけ来るのか、みたいな。
そうですね。ちょっと中国の工場で言ったら多分、その、うちもそうですけど、やっぱりその、うちとかの規模じゃ全然、この数すごいなってなかなかならないかなと思います。というのもやっぱり中国の工場って、もう、10万台とか、何十万台っていう、受注を受けてる工場とかもあると思うので、なんか、そこにはちょっとすぐ行けそうな雰囲気はないんです。はい。
そうですか。いや、でも、なかなか、じゃないですか。でも、そこで作ってもらえるわけですから。要はね。
はい。
そういうところの中でね。まあ、
でも、その、売上というか販売数というよりは、やっぱりこう、なんか、まあ、いわゆる、こう、ゼロから商品を作るときに、やっぱり優秀なプロダクトデザイナーと、まあ優秀な、まあ工場側にいる技術者と、まあ欠かせないと思うんですけど、やっぱりそこもなんかありもの、ただ、輸入して売るだけですって伝えるよりは、まあなんかこういったことをやりたいと思ってるんですけど、なんかいい、活用できそうな技術ないですかねみたいな、こう、そういうところが割とこう面白いと思ってくれてる、工場とか、が、と一緒にやってるので、なんかどっちかというとこう、台数をたくさん売ることももちろん向こうとしてはお金的に大事だと思うんですけど、なんかこう、そういうニーズが、まだ市場では満たせてなくて、それを 何か新しい技術とかなのか、まあ新しいこう仕様で解決するっていう話なんですね、みたいなところに、こう、モチベーションを感じてくれているような気もするので、なんかそっちの方がこう、より重要なのかなと思ってるんですけど。
なるほどね。はい、いや、確かに、はい、制作側からしたら、
はい、
なんだろう、そういうチャレンジ的なものってすごく喜んでくれるんですよね。
ああ、そうですね。
うん、はい、まあ、喜んでくれるところもあるし、あ、めんどくせえなっていうところも、まあ、あるのかもしれないですけど。
そうですね。はい。
でも、言い方でしょうね。こういう機能をうちはつけたいんだけど、なんかこう、お宅の工場で対応できる仕組みとか技術あるみたいな。提案してもらえるみたいな感じになったら、向こうも考えますよね。
そうですね。考えて提案してくださりますし、あとやっぱりその、どちらかというと売り上げ、販売数がたくさん出た、幕開けたくさん売れたっていうことは、どちらかというとこう、まあ売り上げもそうなんですけど、まあ自分たちがこう提案した、こう、解決方法というか、その機能とか仕様っていうのが、市場にはニーズがあったのかっていうことの、技術者側での、その、確認になると思うので、なんかそういうところで、むしろこう、注目してくれてるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、工場は。はい。
確かにね。まあ、その、向上心のある工場だったら、おっしゃ、俺んちでやってやるよ、それは、みたいなね。
はい。
はい。俺、うちの工場でできないわけない、やってやるよ、みたいなね。だったらもう、はい、言って、話して、ね、やって、あげた結果、そういうふうに、いい方向に向いてくれたら、もう、浅川さん的にはね、うん、もう、万々歳ですもんね。
はい。本当にそうです。
うん、
はい。
でも、そうやっていろいろこう、あれなんですね、新しいものを作る、なんか、向上心っていうか、そういうのがこう、はい、ね、お互いマッチしてるから、そういうふうになってくんでしょうね。
ああ、そうですね、本当に。そうです。
ね。まあ、向こうとしても楽しいんだろうな、新しいものを作るから。
そうですね。はい。
だってそれが一つの向こうの、スキルアップにもなりますもんね、工場のね。
そうですね。なんか本当に、
ね、
はい。一番、ご一緒させていただくことが多い工場の社長さんは、
うん、
もう好奇心がとにかく旺盛な方で、何か気になることがあったら、すべてこう論文から読み始めるみたいな、そういうタイプの人なんですけど、まあ日本にも何回か来ていただいてご飯ご一緒させてもらったことあるんですけど、なんかまあそういう方とご一緒できてることがこう、運がいいことかもしれないです。はい。
ああ、確かにね。そういう社長だったらもう、どんどん、あれですね、新しいことを、チャレンジしてきそうですね。
はい。
あ、それはいい出会いでしたね。
はい。本当に。
でも、そこの工場と繋がったのは何きっかけだったんですか？
ああ、でももう本当に最初の、こういった、自社で本格的な開発をしていくっていうことを決めた時の一商品目で、うん、まあいろんなやっぱ工場と話、から話を聞いてサンプル取ってみたいな中で、まあ本当にこう熱心にご提案いただいたり、あと、実はこの商品って、まあこういった、こう、視点でも見た方がいいんだよとか問題もあり得るんだよとかっていうなんかこう、
教えてくれたんだ。
こちら以上に、はい、当たり前なんですけど、こちら以上にこう、いろんな知見があって、まあそれを、惜しみなく共有いただけるみたいなところから一商品目ご一緒させてもらってっていう形ですね。
それ浅川さん的には好印象だったんじゃないですか最初。
あ、でもそれで言うと僕がフロントではないので、
うん、
商品企画担当がいて、その企画担当が最初こう多分やり取りをして、
ああ、そういうことですか。
はい、っていう形なので、はい。
じゃあ、こういういい工場ありますけど、社長どうですかみたいな。
まあ、その後そうですね。話してっていう感じですね。はい。僕、中国語喋れないので、はい。
はいはいはい。スタッフの中で中国語喋れる方いらっしゃるんですか？
あ、います。はい。
あ、そうなんだ。すげえな。
はい。
あ、そうですか。
はい。
あ、じゃあ、それは心強いですね。
あ、そうですね。はい。
じゃあ、もうその人にいろいろこう、交渉事はしてもらえばね、安心ですね。 それはそれで。そうです。安心っていうかね。はい、うん。進みやすいですね、
はい。
うん。
はい。
あ、そうですか。
はい。
社員の中で中国語を話せる人がいるのは、それは貴重だわ。
本当に貴重です。はい。
貴重ですね。中国人ですか、はい、日本人ですか。
あ、中国の方です。はい。
ああ、はいはいはいはい。じゃあ、いい社員見つけましたね。それはそれで。
いや、本当に本当に。はい。
やっぱりこう、プラスになってますよね。いろんな、今話聞いてると、いろんなこう、はい、ね、出会いもそうですし、まあ、社員さんもそうだし。
はい。
なるほど。じゃあ、そういう、いろいろバックボーンがあるわけですね。浅川さんの中でも。
はい。ありがとうございます。はい、
素晴らしい。はいはいはい。じゃあ、本当にね、何回も言いますけど、来年その3商品、楽しみですね。今、もう改めて聞きましたけど。
そうですね。1商品は楽しみで、2商品は結構緊張感の方が強めですね。その、やっぱこう、ちょっと競合が多い市場なので、
なるほど。そうなんだ。
みたいな感じはあります。はい。
まあ
理想はやっぱり、あの、市場規模があって、競合が少ないところが、あの、一番いい市場戦略だと思うので、
いや、もちろんそうですけど、なかなか難しいじゃないですか、そういうの見つけるのって。
本当にそうっす。はい。
ねえ。いや、そんなと、はい、そんなのすぐ見つかったら、行っちゃうよね、誰かも。
はい。本当にそこが一番大事です。だからやっぱどうしても全ての 100% の割合の商品、そういった、超いい市場みたいなのは、できないので、ところどころやっぱり、
そうですね。
競合が多いところと戦うってなると、やっぱりさっき言ったプッシュのところだったりとか、外部のところをもうやらずに入っていくが結構限界があるのかなと思ってます。はい。
なるほどね。
はい。
ああ、そういうことでですね。
はい。
でもやっぱりそういうところをチャレンジして、結果出してって、まあ、生き残っていくっていうのもね、やっぱり、会社を強くする、ことにもつながると思うんで。まあ、
そうですね。ね、やっぱりこういったチャレンジができてるところで、もう一個大きいのが、キャッシュフロー周りのところはすごくこう、取引先様に助けられていて、最初 Amazon の OEM とかやってる頃って、やっぱり、発注時 50% で、
納品。
出荷時、そうですね、納品しか出荷時に 50% みたいな形だったんですけど、やっぱりこういった金型を作って、みたいな事業モデルでやっていく上で、なかなかそれは、結構キャッシュがないとできないことになってしまうので、
できないですよね。はいはいはい。はい、
今やっぱりうちはその工場か、あるいは商社さんを入れたりして、もう納品月の翌々月末払いとか、あと商材によっては納品月の4ヶ月末払いみたいなことをやってるんですけど、そういったこととかは、なんかこの挑戦を支えてくれてる、ありがたい、取引先様工場の、こう、ご調整というか、はい。
超優しいじゃないですか。
いや、本当に、本当に。はい。
あ、そういう工場あるんですね。あ、そうなんだ。はい、だってみんなね、やっぱり、発注時に半分とか、3分の1とかは言われますもんね、はい、普通にね。
そうですね、はい。
なんなら 100% 払ってくれ、みたいなね。
うん、むしろ一般的だと思います。
ね、は
い、
一番最初の取引だから 100% 払ってくれみたいなね。
うんうんうん、そうだと思います。はい、
あ、そうですか。それは本当、優しいお取引先様ですね。
はい、本当にそうですね。
恵まれてるわ、はい、それは。
はい、本当に、運を繋いでる感じですね。
やっぱりそういう、恵まれた環境にも、ねえ、あるから、やっぱりその中でいろいろちゃんと、きちんと実績出さなくちゃっていうプレッシャーもあるでしょうからね、今後は。特に。
そうですね、はい、はい。
ねえ、その期待に応えなくちゃっていうのもありますもんね。
はい。
要は期待してるからそういうふうにやってくれてるでしょうからね。
はい。
なるほど、なるほど。素晴らしい。 いや、ますます、じゃあね、今年来年にかけてまた楽しみですね、シェカさん。
はい。頑張ります。
はい、ではでは、時間になりましたので、
はい。
はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
お友達っていうのも恐縮なんですけど、本当にこう、まだ、物販コミュニティで、
はい。
定期的にお話しさせていただいている方が少なくてですね。
はいはいはい。
可能であれば AJ さんにお願いしたいなと思っています。
わかりました、はい。はい。久しぶりのボードメンバーなんで、張り切って出てもらいましょう。
あ、お願いしたいです。
わかりました。わかりました。いい。ではでは、AJ に一言メッセージをお願いいたします。
一言難しい。いや。本当にすみません、お手数をおかけして申し訳ないんですが、お願いします、次回。はい。
わかりました。
はい。
すごく遠慮してますけども、わかりました。
はい。
じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では、浅川さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。引き続き、物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。